新しい1年が始まりました。今日ですね、この新たな1年の最初の礼拝を皆さんと一緒にね、捧げさせていただいてますけれども、私がぜひとも今日願っていることは、皆さんと共にこの年ですね、夢を見ることから始めていきたいなと思って願っています。神様って面白いお方で、夢を見るものが大好きなんですね。夢を見るものは愛されていると言ってもいいかもしれませんけれども、夢を見る者たちこそ、実はこの世の中に必要不可欠な変化を、新しい変化をですね、もたらしてくれる、そういう存在なんですね。神様はそのような人々を用いて、家庭を、社会を、そして教会を活気づける、力づける、そういうことを何度も聖書の中でもしてきました。そして本当に新しいコミュニティがね、そこから生まれてくるということもたくさん起こってきたんですね。皆さんもご存知のアブラハム、神様はアブラハムを夢を見ることをアブラハムに教えたんですね。創世記の15章の5節というところを読むと、神様はそこである晩アブラハムを外に連れ出しまして、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよいって言ったんですね。皆さんちょっとイメージしてくださいね。夜空に星がものすごくたくさんいっぱい輝いている。そしてその数を数えてみるがよいと。そしてこう言われました。あなたの子孫はこのようになる。でもその時アブラハムは子供が一人もいなかったんです。結婚して何年も経つのにもう子供ができなくてですね、そして年も取ってしまって諦めているような、そういう時に神様はこのことをお語りくださったんですね。神様はアブラハムに対して約束の結末を見るものとなってほしかった。明確な形で神様はそれを見せてくださったということですね。また皆さんもご存知だと思いますが、エジプトに奴隷として売られていってしまったヨセフもそうでしたよね。彼は夢見るものって、まあ、ちょっと揶揄された言葉なんですけど、あいつは夢ばっかり見てるみたいなですね、そんなふうに言われたんですが、やがて神様はヨセフをエジプトの総理大臣、宰相にしましてですね、そして家族を救うものとしてくださったわけですよね。まあ、こんなふうに神様は、神を信じる者に夢を見させて、その夢を信じて求め続ける者の人生に夢の通りの祝福を与えられる、そういうことをしてくださるお方なんですね。この年皆さんにも神様は同じことをしてくださるはずだということですね。神様の思いは決して変わることはありません。神様は信じる者たちに神様の約束の実現をはっきりと思い描いてほしいって願ってらっしゃる。皆さん今心の中にどんな一年を思い描いていらっしゃるんでしょうかね。ああ今年も一緒かなとかね、何も変わんないなと思ってるとその通りになっちゃう危険性がありますね。本当に大いに期待して、神様に期待して夢を思い描いて、そしてこの1年をスタートしていきたいというふうに思いますよね。最初に読んでいただいたヨエル書の3章の1節というところは、これはこの人間の歴史の終わりの時にですね、神様は私たちに聖霊を、神の霊を注いで、その聖霊による働きに加わらせてくださるんだって言われたんですね。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。この最後のところに、老人は夢を見、若者は幻を見るって書かれてますよね。いろんな意味がありますけれども、一つはっきり言えることは何かといえば、夢をもう一度見始めるのに遅すぎることなんてないってことなんです。どんなに年取っていようと、それは遅くない。アブラハムも家を出たのは75歳ですよね。そして約束の実現がようやく果たされたのは100歳の時だって言われてますね。モーセも神様から再び出会って新しい人生にね、エジプトの、ごめんなさい、イスラエルの民をエジプトから脱出させるために選ばれた時、何歳だったかというと80歳なんですよね。夢を見る者にことにおいて遅しぐということは決してないんだということを聖書ははっきり私たちに教えてくださっているということですね。夢を見なければ何も始まりません。もう遅すぎるし、自分は無に等しいから何もできないと思っている人がいるかもしれませんが、しかし良い知らせがあります。先ほども見たように、この終わりの時代、今その聖書的に言えば終わりの時代なんですが、この時代には聖霊が私たちキリストを信ずる者の上に注がれる。そうすると何が起こるかというと、老人は夢を見、若者は幻を見る、まあ夢も幻も一緒と考えていいと思うんですが、 思い描くようなですね、そういう素晴らしい祝福のビジョンがですね、内側から湧き上がってくるっていうことですね。何のために聖霊が注がれるか、それは皆さんがもう一度夢を見、そしてビジョンを持って生きることができるようになるためだと聖書は教えているということですね。これは皆さん個人の人生においてももちろんそうですけど、教会というこのグループにおいても、グレッシャペにおいても全く同じですね。誰かが夢を見始めるまでは何も起こりません。そのことを私たちはもう一度しっかりね、もう年の初めに確認しておきたいんですね。で、教会がその持っているビジョンよりも大きく成長するということもないんです。グレッシャペが今こういう状況であるってことは、私自身のビジョンがこういう状況だってことですよね。神様は素晴らしい約束をしてくださいましたが、夢を通してそれを起こしてくださるということですね。もし私たちが信仰によってワクワクするような喜びや、あるいは意欲っていうものを今失ってしまっているとすれば、それは私たちが神様が与えてくださるその家族や教会やその将来についてのね、そのビジョン、その夢というものを見えなくなってしまった、見なくなってしまった、そのために私たちは意欲を失っている、生きる喜びを見失ってるんだってことです。神様は私たちの内側にワクワクするようなそういう思いを湧き起こらせてくださる、それが御霊、聖霊の働きだってことですよね。ディズニーランドは有名なところだと思うんですけど、アメリカのフロリダ州にですね、最初のディズニーワールドっていうのがね、開園した時の話です。ディズニーランドはもちろんウォルト・ディズニーっていう人が創設したあの施設ですけども、このディズニーワールドが開園した時に、このウォルト・ディズニーはもうすでに亡くなっていた、つまりこれを見ることができる、できずにですね、死んでしまっていたらしいんですね。その開園の時、彼の妻とこの巨大なテーマパークを建築したな建築士たちは、その壮大な美しさをじーっと見入りながらですね、立っていました。すると、その技師の一人が、建築家の一人がこう言ったんですね。この偉大な実業家であるウォルト・ディズニーの功績を心からたたえて、彼らに向かってこう言いました。ウォルトがこれを見ることができたらどんなに良かったことか。すると、この妻は、ディズニーの妻はですね、目の前に広がるこの テーマパークをじーっと見ながらですね、確信を持ってこう答えたというんですね。いいえ、彼は見ていたんですよ。だから今ここに存在してるんですよ。その通りだなと思いますよね。それができる前にディズニーの心の中にはそれがはっきり見えていたんです。だからここに存在する、そういうことなんだと思いますね。神様は私たちがもう一度夢見ることを願っていらっしゃる。それが神の栄光を表すビジョンの始まりだということですね。あなたの人生でできる最高のことを考えることから、この年ぜひ始めていただきたいと思う。あるいは教会のためにあなたが持てるビジョンをですね、夢に描いてみていただきたいと思う。10年の後にどうなってるだろうか、そのことを想像してみていただきたい。あなたを制限するものがもし何もないとしたら、何が見えるだろうか、思いつく限りワクワクするような夢を描いてみていただきたいということですね。途方もないように思えるかもしれませんけれども、心の中にそれを植え付けることからしか何も始まらないということですね。しかし、その上で聖書はさらにね、こんなことを教えてるんですね。エフェソの信徒への手紙の第3章20と21節、こう皆さん一緒に読んでみましょうか。週報にあると思いますが、ありますよね。エフェソの3章の20と21節、はい。私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのできよできになる方に、教会により、またキリストイエスによって栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。皆さんが思い描くどんなに大きなビジョンにしても、神様の方がさらに大きい、神様の方が私たちにもっと大きなことを思い描いてですね、祝福を与えようとしてくださっている、そういうお方なんだってことですね。皆さん、神様がどんなお方かってことをもう一回しっかり確認してくださいね。神様ってそういうお方だってことですね。思い切って一番大きな夢を私たちは見る必要があります。それでもなお、神様のあなたに対する夢の方がずっと大きいってことが約束されてるってことですよね。さて、最初にも述べましたが、今日皆さんと一緒にこの新しい一年をですね、ぜひ夢を見ることから始めていきたいと申し上げましたけれども、もちろん 皆さんご自身の夢、一人一人の夢についてはそれぞれが祈りながらしっかりとね思い描いていっていただくしかないわけですけども、まあ、今日はここで教会についての夢、つまり私たちグレースチャペルのビジョンというものをしっかり確認することからですね、この教会を始めていきたいと思うんですね。それは言い換えれば、神様が教会について立てておられる計画は何であるかということです。神様が期待しておられることは何であるか、そのご計画は何であるか、もちろんその全てを今日一回のこのメッセージの中で語り尽くすことはできないわけですけれども、その全体像については次回の礼拝で全体像については語りたいと思ってますがね、今日ここで皆さんとご一緒に、まあ、最初の礼拝なので ぜひ確認したいことは、その神の計画の全体像の中で、この時この年私たちがグレースチャペルがぜひこのことを特に心に目を留めて取り組んでいきたい、取り組むように神様が願っていらっしゃる、神様が示しておられることは何かということなんですね。それが今日のメッセージに、ごめんなさい、週報にありますが、マタイによる福音書の最後に記されている御言葉なんです。マタイの福音書の28章の16から20節を読みます。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これは有名なエピソードなんですけど、ここに記されているエピソードとイエス様の言葉はですね、昔からの大宣教命令ってね言われている、呼ばれているところなんですが、まあ、ここには教会とまた失われた人々の魂に対するイエス様の心が表されていると言っていいんじゃないかと思うんですね。この聖句は、この出来事はイエス様の地上での最後の言葉であって、まあ、イエス様の遺言と言ってもいいかもしれませんね。キリストを信じる私たちを世に送り出すというそういう命令なんですね。この箇所からこの地上で教会が果たすべき使命の大事な課題の一つを、私たちは知ることができると言っていいんじゃないかと思うんですね。ただ大事な課題の一つですね、これが全体じゃないんですけどね、まあ、その一つということですが、その使命の内容を、まあ、これから見ていきますけど、その前にね、2つのことを確認してみたいんですね。その一つは16節と17節を読みますと、この命令は主イエスの弟子たちが主の指示に従ってガリラの山に行って復活の主に出会って主の御前にひれ伏し礼拝を捧げた時に与えられたってことが分かりますよね。ここには11人の弟子たちって書いてあるんですけど、これ他の箇所、コリント書なんかを読むとですね、おそらくこの11人だけがいたんじゃなくて、その他にもおよそね、500人以上の弟子たちがそこに集まっていたということが分かっています。つまり、これは個人的なプライベートな礼拝っていうんじゃなくて、公の礼拝。弟子たち全員が集まって礼拝しているところで、イエス様が語られたご命令であったということになりますよね。まあ、そういう意味では今日グレースチャペルとしてはこれ一応合同礼拝ですから、全体が集まってね礼拝を捧げているわけで、こういう場で読むという御言葉にはふさわしい御言葉の一つではないかと思いますよね。そしてもう一つ確認したいことは18節です。イエス様が弟子たちに近寄ってきて、私は天と地の一切の権能を授かっていると言われてますよね。これはとても大事な言葉で、イエス様は十字架の死と復活によって天地万物のすべてを支配し治める権能を父なる神様から授けられたんですね。その権能を自分は持ってる。そして続く19節で、だからっていう言葉を持ってイエス様はこの宣教命令を弟子たちに与えたんですね。 全宇宙における権能を私は持っている、だからあなた方にこう命ずるという、そういう命令なんだってことですね。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。これはね、まあ、皆さん読む人によっていろんな思いがあると思うんですけどね、行って働けってね、神様がね言ってるような命令にも聞こえてしまう人はいるかもしれませんが、そうじゃないんですね。これは行け、恐れるな、天と地の一切の権能を授かっているこの私が あなた方を使わしたのだからっていう、そういう励ましの言葉だっていうことですね。天と地の一切の権能を持っているお方が私たちと共にいて私たちに命じたっていうことですね。これが大宣教命令と呼ばれる教えであるということをまず基本的に覚えて、その内容に入っていきたいと思うんですが、この大宣教命令というのは明確に実は4つの段階に分けることができます。はじめにあなた方は行ってっていう言葉がありますよね。これは行くっていう行動なんですけれども、イエス様は私たちが自ら率先して福音を伝えに出て行きなさいって命じてるんですね。これを私たちは伝道って呼んでるわけですが、大宣教命令の第一段階ということですね。伝道というのはまだクリスチャンでない人たちがキリストを信じて内側から新しくされて罪が許されてキリストに従うもの、信じるもの、従うものとなることができるように人々を導くことですよね。しかしこの時イエス様は世の人々が教会に自らやってくるとは言われてませんよね。教会が全世界に出ていくようにと命じられた。ですから私たちそれぞれが率先して家族や友達に福音を伝えてイエス様のもとに導いていく必要があるということですよね。そのように出ていきなさいとはっきりイエス様おっしゃった。そのために私たちはどうすれば家族や友達が救われるか、そのことを一人でやる必要はないんです。みんなで心を合わせて祈り、そしてみんなで相談しながら神様からの知恵をいただきながら、あるいはみんなでああでもないこうでもないって工夫を凝らしながらですね、そうやって私たちはこの命令に従っていく必要があるということなんですね。そういう意味では本当に祈り、考え、一致協力して行動していく必要があるということですね。ある教会では教会員が一致協力してですね、日曜日の礼拝、これもちょうど日曜日の礼拝なんですけど、その礼拝に彼らが連れてくる家族とか友人たちが救われるための工夫をね、みんなで祈ってどうしたらいいだろうかってことを考えるそうですね。礼拝のメッセージをはじめとして教会の雰囲気も、あるいは音楽とか修法に至るまでもその目的を果たすように彼らはデザインするんですね。それをみんなで相談しながら祈りながら、あでもないこうでもないってね、語り合いながらみんなでやっていくわけですよね。この教会では全てのことがその魂の救いに結びつけられて考えられている。それが礼拝のプログラムであれ、あるいは賛美であれ、修法などの印刷物であれですね、あるいは行事、教会で行う行事であったにしても、自分たち自身で常にですね、これはまだイエス様を信じてない人たちがここに誘うことにふさわしいプログラムだろうかということを常に考えながら、整えている、準備しているということですよね。私たちの心を常に収穫に向けなくてはなりません。収穫って自然に起こることじゃないんですね。誰かが収穫しなければそのまま腐ってしまうというものですけれども、ですから全てのことを魂の救いと結びつけていくこと、これは単なるキャンペーンとかプログラムではないですね。教会の価値観であり、あるいは教会の文化となっていくべきものだと言ってよろしいんだろうと思いますね。それを皆さんで楽しみながら、祈りながら、期待しながら一歩一歩進めていけたら幸いに思いますね。さて、大宣教命令の第2段階、これはね、弟子を作るということですね。弟子訓練というのも言いますけど、19節の後半でイエス様はこう言いましたね。すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けって命じられてますよね。これはイエス様を信じて救われた人たちがさらにキリストの弟子となっていくように育てていく、育成するという段階ですね。それは人が信仰の上に立て上げられていくということを意味しています。神様は教会をね、救われたもののでいっぱいにしなさいと言ってないんですね。キリストの弟子でいっぱいにしなさいと言われている。私たちの目標は救われた人たちがイエスの弟子となるように立て上げられていくことだということですね。でもグレシャプルではもうある意味ではそういうことを取り組んできているわけで、そのために例えば御言葉と祈りの交わりである毎週の礼拝、小グループ、コイノニアと呼ばれている交わりのグループですね。そして日々のディボーションということをですね、前から信仰を支える3つの柱としてですね、時々皆さんにお話ししてきました。これはとても大事なこととして推奨されていることですね。そしてこの段階では 新しく信仰を持った人が自分自身で霊的に成長するための学びをスタートし、継続していくことが重要なんですね。もう一度言いますが、日々のディボーション、毎日の神様、神の前に出て静まって神様の前に祈るという、これをディボーションと言いますけど、それを通してイエス様の足元にひれ伏し、御言葉と祈りによって主と交わり、そして主の導きをいただくこと、これが大事な一つの柱ですね。二つ目は、救われた者同士が神の家族として定期的に集まって聖書を読んだり分かち合ったり祈り合うというね、これはグレーシャペルではコイノニアと呼んでますけど、そういう交わりに加わっていくこと、そのことによって私たちは継続的に御言葉と祈りの交わりにとどまることができるわけですよね。そして何といっても1週間の初めの礼拝を喜びとして生きる力として捧げることを、人生にとって大事な価値あることとして守り続けること、この3つですね。そういうことを通して私たちは単なるキリストを信じたものだけじゃなくて、キリストの弟子として力強く成長していくことができる、まあ、そのためにグレッシャペルでもそのことを取り組んでやってるわけですね。もう多くの方がグレッシャペルの礼拝に参加している方の多くの方がそのコイノニアにも加わってくださっていますし、毎日のディボーションもね、保ってらっしゃると思うんですけども、まだまだそういうことができてないなと思っている方は、ぜひぜひこの年ですね、ディボーション、毎日のディボーション、個人的なディボーション、それから兄弟姉妹と祈り合う時間ですね、はい、そういう時間を持っていただきたいと思いますし、何よりも礼拝の大切さを改めて覚えながらですね、礼拝を捧げ続けていただきたいと思います。さて第3の段階ですが、こう書かれてあります。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。これはキリストの弟子となった人がさらに成長して神様からいただいている賜物というものを見出して、その賜物によって神と人に仕える奉仕者になっていくというんですね。成長に、そのさらなる成長ということですよね。積極的に神様からこの賜物をいただいている、その賜物を用いて神と人に仕える、教会において仕える、社会において仕えるということですよね。それを明確にさせていくこと、そういう成長の段階があるということですね。使徒パウロはエフェソの信徒への手紙の4章の7節と飛んで12、13節でこう言っています。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。で12節、こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。まず神が一人一人に賜物を与えてくださっていると教えられる。その賜物は何のためかといったら、神と人に仕える奉仕者になるためなんですね。ここにいる全てのクリスチャンがみんなそうなんです。賜物が、何かの賜物が与えられている、それが何であるかをまず見出すことです。そしてその賜物を用いて神と人に仕える。ある人は総額の、ね、奉仕をしています。ある人は司会をする人もいるでしょう。ある人はこうプロジェクターを、ね、操作する人もいるでしょうね。ある人は椅子を並べるってことが自分の賜物って感じる人もいるかもしれませんね。いろんな形があっていいんですが、とにかく、あ、神様がこういう使命を、役割を自分にくださってるな、そのことをしっかり掴んで、それによって神と人に仕えるようになること。それによって何が起こるかというと、キリストの体である教会がそうやって立て上げられていくってことなんですよね。キリストの体が作り上げられていく。個人的に賜物を用いて神様に仕えることで、その人自身も成熟します。でもそれだけじゃないんです。教会がそうやって立て上げられていく。別の言い方すると、皆さん一人一人が賜物を用いて奉仕の技に励むようになって、初めて教会は成長するってことです。教会がきちんとした形で整えられていく。そうしないまでは教会って弱いんです。本当にちょっとしたことがあっただけでガタガタとなってしまうってことが現実に起こりますよね。でも力強い、本当に生き生きとした教会になる上で、賜物を見出して互いに使い合うという、そういうことが起こされてくること、まあ、実際にグレーシャペルでももうそういうことが起こってきてるからこそここまで来てるんですが、さらにそのことをね、改めて年の初めに確認して、それを目指していきたいというふうに思うんですね。キリストの弟子である私たちは、自分の賜物を見出してそれを磨き、実際に用いることができるようになることが必要です。 メッセンジャーももっと怒ってほしいですし、伝道者も怒ってほしいですし、まあ、いろんな奉仕がありますけれども、それがね、皆さんの中でこう神に導かれですね、起こされるということを期待していきたいと思うんですね。そしてそれによってキリストの体である教会は豊かに成長することができる。イエス様は最後の晩餐の席で弟子たちにこう言いました。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。弟子たちの足を洗った時にね、イエス様はそうおっしゃったんですね。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。ですからこの段階では自分の理解したことを実践に移すことができるようにする。知ってるっていうだけで終わってしまうんじゃなくて、実際にそれを行うものとなるということが、それを通して祝福というものが実際に与えられるということですね。さて最後になりますが、この 大宣教命令の第4の段階、最後の段階にイエス様はこう言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ここにはね、何をするかってことは書いてないですよね、直接ね。でも他の聖書の他の箇所を読むと何が言われているかってことが分かります。使徒言国録を読みますと分かりますように、聖霊によって力づけられた主の弟子たちは何を始めたでしょう。覚えてますか皆さん。聖霊によって力づけられた弟子たちはエルサレムから始まってユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで出て行って福音を述べ伝え始まったわけですよね。彼らが他の人々に福音を伝える働きをしていくときに、イエス様はいつも彼らと共におられて、彼らの働きを導き、助け、そして祝福してくださる。それがこの最後の言葉の意味だと捉えて間違いないと思うんですね。これは教会の拡張という段階と言ってもいいかもしれませんね。自分たちが招かれてきたように、世の多くの人々を今度は自分たちが招く、そして招いて救いに導き入れることで新しい教会が生み出されていく。グレースチャペルは今から16年前に始まりましたけれども、最初に私の頭の中にあったのは、とにかく小さな礼拝の群れをですね、いくつもたくさん作っていきたいという思いです。で、最初に具体的に思い描いてたのがこの地域、横浜とかですね、あるいは私は千葉に住んでましたから、千葉とか、もともとは東京にいましたので、東京のね、その3カ所ってことを思い描いていたんですね。幸いなことに数年でその3カ所で小さな礼拝が始まりました。でもその後今ここに至って3カ所のままなんですねその後はなかなか新しい教会を生み出されていませんけれども、小さなそういう礼拝の群れをですね、たくさん生み出していくっていうのがグレースチャペルのビジョンなんです。今初めて聞いたって人も多いんじゃないかと思いますけど、改めてね、確認しておきたいんですね。それはでも私の中ではまだ生きてます。そしてなぜ生きていくかって、それは神様がくださった夢なんだと思うんですね。神様がそうしろと私に、そして私を通して皆さんに導いていらっしゃる、そういうビジョンなんだと思う。だから消えないんだと思うんですね。とっくに諦めてね、消えて去ってしまってもおかしくないようなことですけど、何年経ってもその思いは消えませんね。まあ、ぜひぜひ今後もですね、そのことを進めていきたいなというふうに思うんですね。これによってちょうどね、教会、神様のご計画っていうのがね、サイクルがなされる。最初に出て行って伝道しますよね。そして未信者の人たちが救われて、キリストを信じる者となる。その信じた人たちが弟子となる。弟子となった人がさらに賜物を見出して奉仕者となって、そしてさらに出て行って福音を述べ伝える者になって、教会が生み出される、新しい教会ですよね。まあ、これによって神様の教会に対するご計画のサイクルが実現するということですよね。これは私の計画じゃないですので、勘違いしないでくださいね。御言葉が言ってる神様のご計画だということです。教会は このようにして全世界に広がり続けてきた。だから今こうして生かされているということなんですね。そして私たちは今でも同じサイクル、同じ神様のご計画の中に置かれた教会であって、何をすべきかというときに、やっぱりこの神の原則ですよね。そこに立ち戻っていく必要があるんですね。ただ聖書で教えているのは原則ですから、その原則を具体的に私たちグレースチャペルとしては自分たちにどう当てはめるか、そのことにおいては最初も言いました、みんなで一致して祈って、ああでもないこうでもないって相談しながらですね、考えながら祈りながら進めていく必要がありますね。具体化していく、それがグレースチャペルのビジョンというものですね。それは神の原則にのっとって私たちのビジョンを見出していくこと、 そのことを私たちはこの年改めてですね、もう一回原点に立ち戻って進めていきたいなというふうに思っています。私たちは私たちらしいやり方で、グレーシャペにしかできないやり方で、それを見出してですね、進めていきたいと思いますね。世界中にいろんな大きな教会がありますが、よく調べてみるとみんな違うんですね。全く同じ教会ない、一つとしてないんです。それはそれぞれの教会がそれぞれに神様の原則に従って自分たちのその教会に当てはめてですね、そういうものを見出していった、そしてそれをやり続けてきた結果なんだと思いますね。私たちもこのグレーシャペルとして神様の原則をしっかり学んで、その原則の上にですね、私たちがすべきことは何かということを見出していく、そこからこの年を始めていきたいというふうに考えています。皆さんの心の中に何かね、聖霊が今導いて呼びかけていらっしゃることが何かきっとあるんじゃないかと思いますね。教会は私一人でできるものじゃなくて、皆さんとの交わり、そのキリストを信じる交わりそのものが教会ですから、皆さんの内側に生きていらっしゃる聖霊が皆さんの内側に呼びかけてですね、何をどの方向に向かっていくか、それをしっかりとですね、掴んでいただきたいというふうに思いますね。これがこの年まず最初の礼拝でですね、皆さんと確認したいことなんですね。来週その全体像というのを少しまた見ますけれども、ぜひここからですね、新しい一歩を進めていきたいと思います。お祈りをいたします。